皆さんこんにちは。練馬にいたアニメの巨人たちです。この企画はアニメのクリエイターで練馬区にゆかりのある方について、その方とその方が生み出す作品の魅力を探り、お聞きの皆様に興味を持っていただこうというものです。クリエイターを語っていただくご意見番はこのお二人、アニメ研究家の氷川隆介さんとアニメ史研究家の原口正弘さんです。氷川さん、よろしくお願いいたします。
氷川でございます。よろしくお願いいたします。
原口さん、よろしくお願いいたします。
原口です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。進行は私、練馬アニメーションサイトの山本が務めます。どうぞ最後までお聞きください。よろしくお願いします。今回第21回から23回までの3回にわたって取り上げるのは手塚治虫さんです。手塚治虫さんは日本の漫画文化に大きな変革をもたらし、漫画の神様とも呼ばれておりますが、日本のアニメーション文化にも大きな足跡を残していらっしゃいます。手塚さんが最初にアニメーション作品の仕事に関わったのは、練馬区大泉にある東映動画の劇場作品最遊記です。その後、自らアニメーション制作スタジオを練馬区富士見台に立ち上げ、鉄腕アトムで毎週連続のテレビアニメシリーズという驚異の方法論を生み、日本のアニメーション制作に大きな大変革をもたらしました。その手塚治虫さんについて氷川さん、原口さんに伺っていきたいと思います。まずは手塚さんを漫画の作家としてではなくて、アニメーション制作者として捉えたときにどのような存在だったのかというところをお二人に伺っていきたいと思います。まずはフリップをお願いいたします。
はい。
氷川さんが愛とコンプレックスの作家と挙げてくださってます。そして原口さんが誰よりも早く日本アニメーション史を開拓すると挙げてくださっております。まずは氷川さん、お答えのポイントをちょっと教えてください。
そうですね。どれくらいかいつまむかってこともあるんですが、はい、手塚治虫氏はですね、最初東京に上京した時に、本当はアニメーターになろうとして、門を叩いて、でも君の絵は特徴的すぎるから、そのアニメーターみたいな、どんな絵が来ても描くっていうのにあまり向いてないよって言われて、まあ挫折し、みたいなところから結構出発点が、まあアニメーションとの関わりについてはね、あったりするんでですね、やっぱりそこが結構うまくいってないがゆえの、すごくアニメーションに対して愛情を持ってるんだけど、うまくいってないがゆえに何かこのエネルギーが溜まって、いろんな革命を起こしたっていうことが、その後もね、多分全部ね、それで説明がつくような。例えば、東映動画の先ほど名前が出た最遊記に関しても、自分がキャラクター設計とか、コンテを書いて、みんなでそれを書けば、自分のアニメーションができると思ったら、手塚さんのキャラクターを振り向けないよとか、なんか言われたりしてですね。あ、そういえば、手塚治虫先生は、生涯ですね、自分にはデッサン力がなくて、っていうコンプレックスをお話になられたんですが、推察ですけど、多分その時にアニメーションらしいこの360度的なキャラクターを描けないってことを指摘されたことが原因かななんて思ったりもしてですね、うんうん、でそれから機動戦士ガンダムの頃に割とそのエッセイでですね、割と今のアニメーションブームに対してモノモンスみたいなことを言ってて、まあ、例えばロボットアニメで美形キャラみたいなやつが出てきて、うんうん、でキャラクターの人気だけで持ってってるっていうのは非常にけしからんって言って、それで本物のフルアニメーションを見せてるって言って、うん、火の鳥を作りになってですね、うん、まあ、結果についてはちょっとコメントしづらいんで、コメント省略しますけど、だからやっぱりなんか大成功されてからも、割とそういうライバル意識やとか、自分よりもやっぱりそのアニメで注目されてるものに対して、まあ、そっちの場合はコンプレックスって言ってるのが、まあ、ライバル心の方だと思うんですけど、それをバネにしながら、まあ、生涯やっぱそれを貫き通したっていうことでは、非常にその、稀有な、才能があれば普通そこにね、地位を安定化させようとするんだけれども、うん、必ず転がしていくっていう形態を取る中で、うん、アニメの発展にも寄与された方じゃないのかなというふうに捉えております。うん、
では今度原口さんの回答の方が、まあ、誰よりも早く日本アニメーション史を開拓するというところで。
アニメーションに対しての手塚さんのこだわりとか好きぶりは、本人がいろんなね、エッセイなどでも語られていて、とにかくまあその小さい時から海外の短編、日本の短編見ていたし、何よりもその戦前戦中にかけてはですね、一つは中国の鉄線公衆っていうのは最遊記のね、中国でアジアで初めて作られた長編アニメーションである鉄線公衆に衝撃を受けている。それから日本の海の新兵を見て日本もここまでアニメーションが作れるようになったかといって長編の技術の高さっていうものに感銘を受けている。それだけではなく、戦後になったら怒涛のように公開されたディズニーの長編アニメーションを見るように見て、いろんなところで数字が違うんですけども、白雪姫が50回とか、バンビが80回とか、まあそういうこう数字をいろんなところでね、語られているように、とにかく作り手の前に大のアニメファンである。うん、そこの言及だけから見たら、そこはディズニーの信奉者である。うん、 と思えるわけですが、うん、ただ手塚さんはディズニーのことが大好きであると同時に世界的なアニメーション史の動向に対して熟知しているというか、自分がやっぱりそのアニメマニアであるアニメーション史というものの最先端を知ってるんだという、まあそういう自信もあった人で、うんうん、それらを全部踏まえてあのアニメーション作りに臨むときに、本人が作りたいものというよりも今何が望まれているかとか、今何を作るべきかっていう、何が新しいかっていうことを絶えず考えた人ですね。だからある街角の物語を第一作にするときに、なんでフルアニメーションにしないのかって言ったときに、今世界的な潮流はリミテッドだからっていうところがまずあったっていうことだし、30分もののテレビアニメの鉄腕アトムだって、もう予算をこう削っても削ってもですね、実現にこぎつけたかったのは誰もやっていなかったから、うん、あの、テレビアニメがやりたいという、ただそれだけではなく、それを30分の枠でやりたいって言ったときに、やっぱりこれは、あの、フリントストーンとかですね、うん、その、海外の方で30分枠っていうもの自体の例がすでにあり、だけど、ギャグの連結ではなく、ストーリー性のもので30分ものを作っていくっていうことを選んだ。だから、その大人向けのアニメにしても、それからその新宝島で一本目で挫折しちゃったけども、うん、テレビスペシャルですね、うん。1時間のテレビスペシャルっていうものを最初にやろうとしたとかね。うんうん、さらには、商業アニメーションの方にこう関わっている横で、アニメーション3人の会が産声を上げてですね、っていうかまあそっちが先なわけだけど、うん、栗洋二さんたちがこうバンバン、個人作家的な作品を作り始めると、うん、猛然とライバル心を剥き出しにして、うん、自分も個人作家的なメッセージの強い短編アニメを作れるんだって言って、鉄腕アトムで忙しいにもかかわらず、そちらにもエネルギーを注ぎ、挙句の果てに鉄腕アトムが間に合わなくなっちゃったりするというふうに、とにかく誰よりも早く自分がよく知ってるアニメーション史のこう先駆者になりたい、うんうん。日本の中で最初にこれをやったという人になりたいっていうところの情熱がね、あの、まず知識に裏打ちされていたと。それだけ歴史を知っているから、これが一番になれるってことが分かっていたってことと、どっちかというと信奉してるね、ディズニーにもそういうとこ近いと思います。ディズニーは世界的な視野で言えば、ミッキーマウスしかり、白雪姫しっかり、ファンタジアしかりでですね、あの、あと花と木とかそういう作品が音をつける、カラーにする、ステレオにする、長編にするみたいなことに対して少なくとも誰よりも早くっていうことを開拓しようとしたっていうところで言うと、なんかこう憧れのディズニーに似た人生を日本のアニメーションの歴史でも歩んだかなっていう、そんな感じがします、うんうん、
イノベーションの人ですよ、
うん、なるほど。その手塚さんが誰よりも詳しかったってことなんですね。やっぱり
そうですね、詳しいという、まあ多分自負がご本人にあって、うん、ディズニーだけじゃなくて、フライシャーも、それこそフランスのアニメも、チェコのアニメも、まんべんなく見てるっていう、多分自信があったし、戦前からの流れも分かっているから、何が作られ、何が行われていないかってことが分かっていたっていうことですね。それとやっぱりその技術的なことも、ある程度やっぱり当時の、それほど文献が豊富じゃなかった時代だと思うんだけども、研究して、自己分析して、で、まあ自らアニメを作ろうともされたし、とにかくやっぱり知識が膨大に、多分あって、だから今何を作るかっていう時の判断っていうものが、日本の中でっていうよりは、どっちかっていうとやっぱりこう世界の視野の中で、日本で今これを作るならっていうことがあったと思うんですね。ちなみにこの鉄腕アトムだって、鉄腕アトムという作品をアニメ化しようって言ってるのは、例えば坂本優作さんがもともとこう提言したことがスタートなので、本人が鉄腕アトムをやりたいと思ったわけではない。だけど、手塚治虫の中でもいくつか候補があって、うんうん、で鉄腕アトムは当然候補の一つに考えていて、うん、それは原作のストックがたくさんあることだった、うんうん、でそれはやっぱりシリーズをやっていくという時に、あのすぐに原作がそこをつかないものをやっていこうっていう計算があったりとか、うん、いろんなことがですね、その計画性というか、あるジャンルで何かを打ち出すとしたら、例えばその鉄腕アトムで言えば、単にテレビの連続ものを何でもいいわけじゃない。うん、そういう原作のストックがあり、なおかつ、その SF のストーリー性というものがあり、で、まあさらに言えば手塚治虫独特の悲劇性というものが絶えずあって、うん、アメリカにない要素、海外にない要素っていうことで言えば、うん、日本人をアニメで泣かせるっていうことを、結果的に鉄腕アトムで実現したと思うんですね。だからそういうことは全てが、やっぱりそのある程度どれを選ぶかっていうところも計画の上で、結果、鉄腕アトムになったんだと思う。うんうん、
まあ、手塚先生は、医学部の出てらっしゃるので、まあ、要するに人体っていうそういうメカニズムの塊なので、何をどうすればこうなるかっていうような、 そういう理系的な分解とかですね、分解分析も得意だったと思われますし、うんうん、おそらくそのアニメーションの最先端の知識も、原書でお読みになってたんじゃないですかね。原書を取り寄せて、うん、当時ほとんど翻訳なんかされてるぐらいもないし、そもそも関心のある人がそんなに多くないのにですね、はい、そういったところでもやっぱりその最先端を走るイノベーターとしての資格があったんじゃないかと思います。うん、
今回はテレビシリーズについてちょっとお伺いしていきたいと思います。はい、そんな手塚さんが、まあ、テレビシリーズ、今、まさに話題になった鉄腕アトムをはじめいくつかの作品を残されておりますが、今見てほしいテレビシリーズ、はい、そしてその中の、もしエピソードを挙げるとしたらどれでしょうというところで、お二人にあのフリップを挙げていただきたいと思います。じゃあ今度はまずは原口さんの方から。原口さんが1963年鉄腕アトム第1話と最終話。そして、秋川さんの方も、鉄腕アトム1963年版の第1話と、サブ的にジャングル大帝のオープニング、そしてワンダースリーのオープニングというのを挙げてくださってます。はいはい、じゃあ、まず原口さんから今度は、なぜ鉄腕アトム1話最終話。
はい、先ほどの話とも関連するんですけども、テレビアニメっていうものは、いつかは誰かがやろうと思っていたはずなんですね。ただ、一つは長さの問題が何分ものだったら現実的であるかっていうことで、まぁ、ちょっと逃げ腰になるというか、うん、で、実際にこれの前に、まぁ、インスタントヒストリーであるとか、漫画ニュースであるとか、毎週どころか、毎日やってるアニメはテレビアニメとして現実にありました。うん、あったので、うん、鉄腕アトムがくれぐれもテレビアニメの最初だとは言わないようにと、ここで来る。うん、30分ものの連続シリーズっていうふうに、絶えず言い続けてるんですけど、はい、だから、テレビアニメのシリーズ自体の前例がなかったわけではないけども、うん、そこに30分もの毎週やる。で、30分もの毎週やるっていうのがどれくらいの労力か。言ったら、90分ぐらいの劇場作品を年に1本しか作れていない東映動画を相手にして、うんうん、無理難題なわけですよね。だから、最初から全く方法論が違うところで、それをやんなきゃいけない。で、そこにさっきのそのストーリー性で見せるっていうことは、逆に言うと、動きの面白さだけでは見せないということにもなるわけで、そういうことも全部含めて、鉄腕アトムという題材を選び、で、しかも、本当にこれ、この以前はね、西遊記と、まあ、ある街角の物語の、経験ぐらいしかないところで、いきなり毎週やっていく鉄腕アトムは、実際にその手塚さんがね、まあ、実際のこの放送は1963年の1月1日ですけど、実際にこの記録を遡ると62年の夏ぐらいから、8月ぐらいから最初の作画が始まっています。ところが、3ヶ月経っても4ヶ月経っても1話の作画が終わらないって状態だった。それで、大晦日を迎える頃に、やっと3話が上がるか上がらないかという状態にまでなっていう段階で、まずいんじゃないかっていうことを、ムシプロのスタッフがようやくこう気づくようなね、事態になったわけだけど、それもそのはずで、1話から少なくとも3話までが確実に言われているのは、絵コンテが存在しなかったということをまず言われています。で、要するに手塚治虫さんは、完成品のフィルムが脳内で出来上がっていて、脳内絵コンテがあって、全部は、シーンカット順に、の、手塚さんの頭の中にはあったから、うん、そういうふうに、こう、視覚化できる絵コンテという資料が、作られていない状態で1話、うん、2話、3話まで少なくとも作られていたであろうと。で、杉木三郎さんなんかの話だと、1話の時に、個別にアニメーターの机を回って、あなたにはこういう絵を描いてくださいと、まあ、いわゆる今のラフ原的な指示を出して、はいはい、で、実際にその原画を描いてもらうわけだけど、はい、描いてる人はどこの何を描かされてるのかわからないという場合が絶えずあった、うん。で、バラバラに撮影されたものが、本当にバラバラに上がってきたものを、当時、鈴木博さんとか、その東映なんかで活躍されてる編集の方をね、呼んできて、これこれって順番を次々とその上がってきたね、フィルムを見ながら、つなぐ指示を出していったと。そこも脳内絵コンテに従って指示を出したっていうことなので、鉄腕アトムのとにかく第1話っていうのは、いろんな意味で神業的なわけですよ。で、その、にもかかわらず、これをぜひ今見てほしいのは、まあ、見る人によって、まあ、その辺は差は出ると思うけども、この、第1話の、 果たすべき役割としては完璧な作品になっていると思います。あの、いわゆるアトムがどうして生まれたかっていうことから始めて、うん、アトムの境遇、最終的にアトムがその主人公として、あの、第一歩を踏み出していくまでの、あの、人間関係、うん、あの、アトムが考えたこと、あの、それからそこに出てくるいろんなスペクタクルもそうだし、だからちゃんと中には、あの、主にこれって前半は杉井さんがほとんど原画描いてるんだけども、あの、東映動画仕込みのね、あの、やっぱフルアニメ教育を受けた人たちが、あの、枚数は少ないながらも、例えばアトムの誕生シーンの、ゆっくりと起き上がって、たとたとしく歩いてっていうところの動きなどは、あの、やっぱりこう、あの、なんだかんだ言われてね、アニメとしてちゃんと見せているところも多々あるわけですね。だから、あの、これがテレビアニメーションなんだという一つのアニメーションとしての見せ場もあるし、何しろストーリーとして、あの、まあ、手塚漫画特有の悲劇性もちゃんとあり、あの、同時に本当に最後に、あの、ちゃんと大団円に落ち着くようなね、あの、もう構成からして、これが本当に頭の中だけで作られていたものだとしたら、本当に驚くべき、あの、ことだなと思うんですね。で、これがまあ第一話で、
はい、
で、俗にこの鉄腕アトムって、あまりにも安く手塚さんが、制作費で受けたので、はい、後の、日本のアニメ界はみんなその迷惑を被ったという言説で語られがちなんだけども、一応まあ、手塚さんや虫プロを弁護して言うと、確かに鉄腕アトムの第一話の段階では、契約書に残っている額は55万円というものですね。で、当時、120万ぐらいで子供向けの、実写のドラマが作れるときに、うん、その約半額でアニメができますよというアピールをしたかったんだと言われています。うん、それぐらいしても、とにかく、30分アニメを軌道に乗せたいという。で、他の人が真似できないような安さで軌道に乗せたいという手塚さんの、まあ、意識があった。でも、鉄腕アトムはものすごく視聴率を、稼いだし、明治製菓のお菓子も売れたので、ほどなくですね、この制作費ってどんどんどんどん上がっていきます。100万を超え150万に達しっていう状態になっているので、55万でずーっといったということではない。で、その最終的にその150万台になっている頃には、実は電気紙芝居と当初は言われていた鉄腕アトムも、中で育ったスタッフや周りで育ったスタッフの人たちが、ノウハウが分かってきていたので、今我々がテレビアニメを見ているものにむしろ近いような違和感がなくちゃんと必要なところに枚数を使うことによってメリハリがあって見た後そんなにね動かないという感覚には襲われないようなものになってると思います。だから先入観で見ないで、まあ、で、しかも第一話はさっき言ったように時間かけ続けてたんで結構動いてます。4000万以上かかってたと思うんですが、動いていて、その後動けない、動かせない、間に合わせるためにっていう時期があったけど、それをもう落ち直して、で、最終的にはね、3年目、4年目の鉄腕アトムというのは、本当にそのスタッフも育ったことによって、もう1話ごとがね、今見ても多分ね、面白く見られる作品になってると思います。それで、最終回が、再び手塚治虫さんが、演出をしていて、なんと、元旦に始まった第1話が、最終回大晦日に放送していたという、もう、素晴らしい。
年表が書きやすい。
そうそうそう。ものなんですが、この最終話で、まあ、見てない人もいるかと思うので、まあ、あんまりこう、確信はつけないけども、もう手塚漫画特有のですね、こうなんかこの、あっと驚く、このラストに向かっての、もうこうドラマの盛り上がりがあるし、で、これは多分もう多くの人にね、作り手に多分影響を与えたと思うし、それから、しかもその途中では、一種のこうパロディというかね、地球規模の危機、天変地異の危機を救うために、鉄腕アトムが、そうだって言って思い出すときに過去のエピソードのサブタイトルが出てきてですね、なんとゲルニカの巻きのときにはこういう方法を取ったとか言いながら、その方法で地球を救おうとするという遊びのシーンとかもある。で、途中でロボットの、大統領とかね、との、要するに対話で一つの別のドラマを盛り上げたりとか、見終わるとですね、本当に30分もの一本見たのと思うぐらいの凝縮をしてます。だから、この当時やっぱりその手塚さんはいろんな意味で新しいことをやったけども、全く頭から終わりまで手を抜いてないというか手を抜かずに漫画家もやっていたので、大変なことになったわけだけども、それはあくまでもやっぱりその今の30分ものの枠の中に、当時で言えば23分ぐらいは入ったかもしれないんだけど、そのぐらいの尺の中に、これでもかと、 要素を詰め込んで、ストーリーも動きもその視覚的な面白さも何もかもギャグも盛り込もうとした結果が、アトムのね、4年間の193本の中に凝縮しているので、うん、ぜひ先入観にとらわれずに見てほしいし、特にだったら、まず1話と最終話見てほしいなと思います。
うん、加さん、同じ、鉄腕の大作は、ちょっと後で、高校はちょっと攻めにくいかもしれませんが、ぜひ、あの、鉄腕ともチャレンジしてもらいます。
とりあえずですね、今聞いた話の中で、補足をいくつかするとですね、アトムの制作安い問題はですね、多くのそこを攻めるような人たちが見落としているのをですね、音響制作費除くなんですね、実はね。フィルムだけを納品して、音響はフジテレビでついてたんですよ。だからそれを今の音響制作費込みの制作費と比べることは間違ってますので、うん、絶対に注意してくださいっていうことがまず一つと、うん、最終回にものすごい気合が入ってるっていう、おっしゃいましたよね。で、今さっき年表って言葉を口にしたんですけど、アニメの研究者の多くの人が間違うのは年表ってね、始まった年を書くでしょ。始まった年同士でずっと比べていくとですね、うん、間違いを犯します、うん。で、その一番の間違いの犯しやすさは、鉄腕アトムが4年間続いたということの驚くべき意味というのを、これはその線表っていう言い方があるんですよね。始まりと終わりをちゃんと線にして書いてやるとね、わかるんですけど、実は鉄腕アトムの最終回の時には、ウルトラマンが大視聴率を稼いでる時期に到達してるんですよ。うんうん、66年の末ですからね。はい、で、もう来週には、レッドキングと、ドラコとギガスが大乱闘みたいなですね、うん、そういう時期にちょうどぶつかっててですね、その年の1月2日なんですよね、なぜかアトムと同じように正月にウルトラ Q が始まってるんですけども、そこで息子さんがチャンネルを変えてですね、うん、ウルトラ Q を見てしまったというですね、うん、大ショックから1年後なんで、うんうん、まあそういう思いもあって、情熱をかけられたんじゃないのかなと思うので、うんうん、まあ、鉄腕アトムに関してはですね、そういう、まあ、一話に関してはもう、本当に原口さんのおっしゃる通りで、うん、その濃縮度、多分今のテレビアニメだったら、うん、まあ、6話ぐらいまでかかっちゃうんじゃないですかね、あれ、同じ話やるとね、とね、どうかするとそれでワンクールやっちゃうぐらいの、ものすごい、だって飛び岡死ぬまでなんか数分で死んじゃうんですよね、アトムのモデルになってね、はい、息子が死ぬまで。え、こんなに早く死ぬんだっけみたいな感じで、うん、まあ、そういう濃縮度をまず見てほしいっていうのと、うん、その、驚くべきエネルギー、うん、それから、その絵コンテが頭の中に入ってるっていう話は、ちょっと思い当たるのがいっぱいあってですね、はい、今、現存している手塚治虫関係のアニメ資料、で、はい、まあ、いろんなものが残ってるんですけど、メルボとかもそうなのかな。いきなりだからね、レイアウト書いちゃうんですね。火の鳥2772とかもそうですけど、いきなりレイアウトを書いちゃって、うん、2772の絵コンテってレイアウトを縮小して絵コンテにしてるんですよ。まあ、確かにその方が効率がいいっていうかですね、うん、宮崎駿監督みたいにですね、一回もうレイアウトに近いような絵コンテを書いてから、うん、後からまたそれをまた見て、映すよりは、最初からレイアウト書いちゃえばいいじゃん、みたいな、うん。今のレイアウトシステムに相当するものをどんどん生産してたってことではないかと思われます。うん、あと、アトムの1話の見どころはですね、皆さん、機動戦士ガンダムが大好きな方も気になってると思うんですが、うん、ガンダムの1話はどうなってますかっていうと、ガンダムが、こう、ベッドみたいな鉄の板に横になってて、はい、横たわっててですね、起動すると、左足がガコンとやって、で立ち上がると、ピューッとこう胸から蒸気を吐くんですけど、はい、アトムの1話を見るとですね、あれっていうようなシークエンスがあるんですね。つまり、まあ、富野由悠季監督は、虫プロの出身で、うん、アトムの、2年目から入って、で、3年目以降は技術上のその、もう演出の中核にいて、オリジナルストーリーも発表するような方なので、やっぱりロボットものの革新を得るためにはアトムって意識したんじゃないのかなっていう続説があってですね、うん、これ絶対本人に確かめられないんですよね。本人に確かめると違うとかって言われて、そういうの聞いてしまうと、この話は終わりになってしまうので、うん、あくまでも続説して聞いてほしいんですけど、絶対否定するに決まってるんですよね。で、まあいいんですけど、まあそういうのでアトムの一話っていうのはいろいろ語りがある、はい。カット割りの速さとかね、活かしてますよ。なんか、割と最近のイベントで大スクリーンで見たんですけど、はい、ちょっと脳内物質が出るような、なんか、快楽的なね、ところがあってですね、そういう意味ではカッティングの凄さっていうのもあると思うんです。うん、で、ついでに、出したですね、はい、ジャングル大帝のオープニングはですね、はい、やっぱなんか虫プロが作ってる作品は全部リミテッド的だと思われてる人がすごく多いんですけど、ジャングルのオープニングって、まあ、東映動画出身の勝井さんがメインでやられてることもあってですね、日本のフルアニメーションのなんか一つの可能性みたいなものを見せるような、ド頭からね、こうやってダーッとクレーンアップしていくと、動画で回り込んで、広大な平原が見えたり、鳥がバーッとやると、こう光が当たるんで、バーッザーッと色が変わってくるってことがですね、その上にちゃんとしたそのリミテッド風のこう、速いカッティングが入ってたりですね、結構すごい、本性かっこよくて、 何年だったかな、2010年ぐらいに庵野秀明監督とバルトナインで僕たちのテレビアニメオープニング、ね、みんなで見ましょうっていうようなイベントやった時に、はい、HD リマスターされてたんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、ものすごい綺麗な状態で大スクリーンで見て、もう腰を抜かすぐらい感動してですね、どうしてブルーレイ出ないのかなとかって思って、早10年経ってしまった時なんですが。ワンダースリーはですね、
はい、
これも、子供の頃オープニングですごく感銘を受けてですね、うん、特に、ボコちゃんっていう星新一のキャラクターから名前を取った白石文さんこうやってるウサギが、大変こう、色っぽく歩くシーンとか非常に感動して、うんうん、それもちょっとフルアニメーション的な、あ、今の言葉に翻訳するとね、うん、当時の小学生ですから、フルアニメって言葉もよく知らないわけなんですけど、はい、あ、素晴らしいなと思ったら、まあ、よく後になって調べてみると、大塚康夫さんの手によるもので、だ意外とだから、その虫プロに入ってるフルアニメーションの血と、土映動画の方々の関係っていうのに、ちょっと自分はこう、関心があって、つまりクレジットなんかされてなくても、子供はそういうことをですね、はい、敏感に脳で感じ取れる能力があるっていうことで、ちょっとすごく印象的だったですね。うん、まあ、この二つはオープニングなんですぐ見れると思うので、
はい、
あとアトムの一話も、二十数分間ですから、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、単品でもよく、ベストセレクションみたいなね、はい、鉄アトムがあって出てるんで、うん、ぜひともというところですね。はい、
ジャングル大帝のオープニングは最初のカラー、
あ、そうですね、テレビシリーズ。最初のカラーテレビアニメーションの唇を切ったってことでも素晴らしいんですよね。はいはい、
それでも、先ほどの話でも、オープニングがそれ十分意識した、
はい、
その、色の綺麗さありますよね。
あ、そうですね。で、しかもその、自然主義じゃない、ものすごい大胆な色使いのですね、配色になってるんでですね、それもちょっと今、ほとんどのアニメーションがですね、リアリズムの美術しか使わないようになってるんで、ちょっと目が覚めるような思いがあったと思います。
は
い、
ちょっと補足すると、はい、ジャングル大帝のアバンギャルドな色は、うん、カラーの実験段階だったので、はい、発色がうまくいかなかったんですね。
あ、
フィルムですか。いわゆるフィルムで撮影したやつをテレビに乗っけた時に色が変わっちゃうんですよ。うん、
はい、
それでさらにそれを家庭の自動機で見るときに、またさらに変わるので、うん、逆算してどうしたらいいかって言ったときに、うん、途中で、まあ一緒に自然主義は撮ってられなくなったっていうことが一つあります。うん、だから、むしろ白黒テレビで当時見てる人もたくさんいるので、はい、要するにコントラストがはっきりしていないと、うん、同系色になってしまって全部同じグレーになっちゃったら、うん、カラーで見て分かっても見分けがつかなくなるってことを避けたかったっていうことがもう一つあり、もっともっと基本的なことで当時アフリカのカラー写真がなかったそうですね、ほとんど。だから動物の生態のカラー写真が不足していたので、ジャングルの色みたいなことを、入れるってことが、やっぱり難しいっていう問題とかが多々あって、最終的に非常にこう表現主義的なものに、まあ、なり、うん、今見るとそれをオリジナルのような感じで見るから、余計強く感じるっていうことがあります。で、さらにいいですか、この辺なんか、西プロ、結構これ、テレビアニメーションにおけるカラーの一番最初は、ジャングル大帝よりは前にテレビ動画でとかを作ったドルフィン王子というものがあり、これがたった3回だけどもテレビアニメのカラーの1本目です。
そうなんですね。
で、
失礼しました。
で、なんですが、まあ要するにその1年間ずっとやったというシリーズで本格的なという言い方を僕はつけるようにしてるんですけど、本格的なカラーのテレビ最初はジャングル大帝でいいかなと思うのと、うん、さっき僕このフィリップ実はこだわったのが、鉄腕アトムのこのワンの字にですね、線を2本入れた。これは要するにですね、5時なんですけど、うん、鉄腕アトムのロゴはここが1本じゃなくて2本なんですね。なので、最初のアトムであることを示すにはここが2本だ、はい、というようなことがあります。
はい、毎週の30分もののテレビシリーズを生んだ手塚さんのお話が、お二人のまさにその鉄腕アトムのお話を聞けたかと思います。次回もその凄みの一端に迫っていきたいと思います。本日のご意見番は、
光留介と
原口雅宏でした。
どうもありがとうございました。次回もよろしくお願いします。よろしく
お願いします。